お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
シドニー大学で11月10日から1週間にわたって行われた戦後80年の記念イベント、そのプログラムの一環として平和を祈る日本の能の公演が開催されました。上演されたのは長崎の原爆投下を題材にした新作の長崎の聖母、シドニー大学卒業生による合唱団の歌うグレゴリアン聖歌との共演でした。公演が行われた11月11日は第一次世界大戦が終わった日、世界平和記念日、そしてリメンバランスデーでした。今回は長崎の聖母で被爆した女性の霊と聖母マリアを演じた日本の能楽師清水寛治さんにお話を聞きます。インタビューの収録は公演前に劇場で行いました。原爆を題材にした長崎の聖母、清水さんはアメリカで上演したことがあります。
元やっぱりアメリカが落としたについては、それは正当な理由があってやったんだということがアメリカの国民には浸透しているわけですよね。だけどもやっぱりこういう作品を見てもらうと、いやそうだったのかなと、一般市民の上に落ちたって落としたということが本当に正当化されるのかなっていうふうに少し思ってもらえたかもしれないですね、見ていただいた方にはね。
日本の伝統芸能の表現では演者はブレーキとアクセルの両方を踏んで演じる要素があると言われています。能という表現の中で清水さんは今回被爆した女性の霊と聖母マリアという全く違った役をどのように演じ分けるのでしょうか。
一言で言えない。今ね、そのブレーキとアクセルっていう話をうちの師匠がそれをよく言ってて、そうですね、本当にブレーキとアクセル両方一緒に踏むんだ、よく言ってましたね。だからじっとしているようで動いている、わっと動いているようでどこかでブレーキがかかっている、これ本当に大事な演技術っていうか心得ですよね。制限されてしまっていて、脳の構えだと手先はあまり使わないし、目は使うことができないですね。脳面かけてると目玉は動かないんですよね。顔自体が動かないで、そうするとそこで本当にでも喜怒哀楽はとか感情の表現もしなくてはならないので、と体全体を使って最小限の動きでどうやってやるかっていうのはなかなかね、厳しいっていうか面白いんですけど、それがやりがいのあることなんですけど面白いですよ。
人間の激しい感情をも最小限の動きで表現する脳、海外での公演で心がけていることはあるのでしょうか。
だから日本でやっていると分かってくれるだろうみたいなところが、特に能のお客様って結構その固定したお客様多かったりしますけども、そうでない初めて見る異国の文化みたいな、そうするとそれで自分の方もそれに固まってやらないで少しはみ出るかなっていうようなところは、はみ出てしまおうと思ってやっています。でもその時はもう必ず自分がこう修行してきた中では、こうなんていうかな、範囲っていうのは決められている面もある、それがこう引っ張ってくれるだろうと、それは確信をして、大丈夫だから恐れずにやれということですよね。今回もですからこの劇場の構造を使って普段やらないこともやりますが、見ていただいてですが、
通常の能舞台では橋がかりから登場する場面、11日のシドニー公演で清水さんは客席の階段を通って登場しました。今回のように古典作品ではなく新作能の場合、どのように役作りをするのでしょうか。
これはね、やはり戯曲としては書かれているものなので、その戯曲を読み込んでいく、で シーンそれぞれの、中で言っていることで、多田富夫という人が書いたんですけども、結構私勝手にというか補足して書き加えている部分があって、それはだから自分としてこう長崎に通ったりして、これは入れたいなとか、こういうことを伝えた方がいいなとかいう部分書き加えているので、自然にそこはじゃあこう演じていこうかとかいうふうになっているので、まあここへ来て昨日一回リハーサルしたんですけども、あんまり迷わずにはやっているですね。でただまあちょっと舞の部分っていうのを今回ように新しく全然林方の人と相談して書き換えているので、ただそれも自分で、動いて稽古してないんですよ。こうイメージで作っているので、昨日もやりながら、あじゃあこっち動こうかとかやってるんですけども、今日も本番も多分よしこっち行こうとかやりながらですね。
戦後80年の節目にシドニーで平和を祈る能の公演を行うということについて思うことを聞きました。
やはりこういう機会は大事なことだと思って、長崎の聖母自体が戦後の60年の時に初演をしているんです。それから20年経って、その間に、いろんな年でやってきて、もう一度だからもう一度っていうか80年も経っているのに、こう世界の戦争は終わってないし、核兵器の脅威というのも減ってない、むしろ増えている、この社会は一体どうしたらいいのかなって、もう一度ちゃんとみんなで考えていかなきゃいけないな、そういうきっかけにもなればいいなと思いますし、今年はだから80年ということで、他の多田富夫の作品、暴婚歌というのも、それは韓国からの強制労働の話なんですけども、それを韓国で上演することができましたし、それから沖縄戦の話、沖縄残月記というのを作ってるんですけど、これも沖縄でそれぞれ国立劇場で上演して、見ていただくことができて、もう80年経って、これからつまりその実際の戦争の場面にいた方々はいなくなってしまう時期、本当の生の証言が伝えられなくなってしまう、じゃあそれはどうやって伝えていったらいいか、こういう作品にするなり、伝え聞いたことをまた伝えていくということも大事な作業だと思うので、そういう一つの役割を果たしていければいいなと思いますし、
能だからこそ出せるものっていうのはありますでしょうか。
ある人物になるんですけども、その人物っていうのが持っている具体的ないろいろな特徴とかいう、あるいは言葉ので言っていることだけではなしに、体の役者の中にあるこの人間の生命であったり、それが引き継いできた何かというのがふとこう出てくる可能性があるものだと思ってるんで、それがうまくいけばいいな、実際にだから綺麗にとか、上手にとか言うんではなしに、みんなのこうそれぞれのパートが、生やし方であったり渋滞であったり、脇して愛それぞれがこう、そしてお客さんですよね、あるいは劇場とかいういろんな要素がふとこう絡んで、何か普段にない時間に空間になっていく可能性、そこにかけたいなと思いますね。なぜそういう、こういう原爆の能をやったり、自分がなぜするのかっていうのは自分でも問いますよね。なんでそんな苦しい役を、被爆者の役とか 寄らなくてもいいのになこれなかなか死んだ殺された役っていうのは、でしかもこう何万という人をこう代わりにやる、そんな大それたことが自分の能力っていうか力でやれるわけがないのに、なんかやる羽目に陥ってしまっていて、それはやっぱり僕は能役者になって何がやりたいのかなって思った時に、やはり生きているこの時間っていうのがとても大事で、なのでは随分悲劇っていうか亡霊が出てきて自分の過去を語るっていうのが多かったり、その一生のことをまあ介護ってなんかの悔やんだり恨みがどうだったりとか挫折を語ったりするんですけども、やっぱりそういうことをすることによってこう浄化、逆に浄化されたり、語ることには浄化されたり、あるいは見ている人の生きていく中でのやっぱりいろんな辛いことがあったりする、でもこうそういう悲劇を見ることによって明日の生きる糧にできるかもしれない、そういう役割を能役者っていうのは随分背負ってきたんだろうな、やっぱりそれはそう演技にもそういう伝承があるんだろうと思って、こう乗りかかった船というか歩んでしまった道なので、まああと何年やれるかわからないけども、そこはもう覚悟してやるしかないな、そういう感じです。
シドニーで11日に行われた平和を祈る能公演長崎の聖母に出演した能楽師清水寛治さんにお話を聞きました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。